俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワーです。よろしくお願いします。
はい、最後にサリーマシャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、はい、前回ですか、前々回ですか、うん、忘れちゃったけど会食に行くぜって話したじゃないですか、アメリカ人と。行ってきまして。
はい、どうでしたか。
はい、
普通に和食に行ってきました。
面白みが全くないやつだ。
そう、先方様がですね、うん、ご用意いただきまして、うん、まあ、普通に和食で美味しくご飯を頂戴し、うん、カプセルも出ることもなくですね、虫を食べることもなくですね、うんうん、そらそうかっていう会食をしてまいりました。そうそう、でもね、シリコンバレーの方だけあってすごい話が面白くてですね、 AI の話とか結構してくれて、
あ、そうなんだ。
もう音楽がもう AI でガンガン作れちゃうよって話をして教えてくれて。
なんか音楽って特殊な曲じゃなければ結構 AI で作れそうだね。
そう、一時流行って今もスタンダードになったかもだけど、ローファイヒップホップっていうジャンルとかさ、
相性良さそう。
なんかさ、あと EDM とかさ、なんか繰り返しっぽいものはもうガンガン AI で作れちゃってて。
あ、じゃあヒップホップのトラックメーカーみたいなのとか
ね、そうそう、
だんだん代わりにできるようになるんじゃないの、 AI が。
そうそうそう、うん、でも爆発的にもう増えるのが予想されてるから、そこさんのね、ポッドキャストとかを聞くツールになってるけど、 Spotify とかさ、なんかその辺もそういう AI 楽曲に対する対策とかも始めてるようなこと言ってましたよ。なんか、さすが本場の IT の人だって話してたんだけどさ、ビーガンとかさ、そっちかなって思ってたらさ、うん、バリバリの古きアメリカ人って感じでさ。
マジか、そっちだったか。
ステーキ。
V8OHV だったか。
そう、あのね、家にね、牛一頭がね、もう保存されてんだって、お肉として。
へぇー、すごい。
潰してんだって。そう、潰してそれ食ってんだって。マジで V8 の方だって思ってさ、
ね、
子供4人いますとか、もう子供じゃんじゃか作ろうぜみたいな思想だったりさ。
いいね、カウボーイだ。
休みはガレージにいますみたいなタイプで。
ああ、いいね、なんか
そう、
いい
の、面白かった。
もうそんな人がね、マットマックスの話が通じそうだね。
確かに。そう。いや、でもさすがに頭いいなっていう話がいっぱい出てきてさ。しかも日本語で全部話してくれるからさ。うん、
それすごいね。
そうそう。もう英語なんて全く喋れない僕としてありがたい話なんだけどさ。うん、そんな僕にね、わかるような日本語で話せるってもう天才じゃんって思ったんですけど。
はい。じゃあ天才というワードが出てきて。
はい。綺麗な発想出しますね。
あのさ、まあ、すごい雑な、急に出てきたワードパス。
予定調和
なパスが来たんで、まあ、じゃあ本題行こうかなとは思うんですけども、
はいはいはいはい、
今日ちょっとですね、天才というキーワードについて話していけたらなと思って、はい、僕さ、岩ちゃんがね、大好きだって言ってたブルージャイアント最近ハマってしまって、
うん、
まあ、めちゃくちゃ面白いんだけど、まあ、主人公はさ、なんやかんやで大天才なわけじゃん。うん、宮本大君は、大前提として。だから大体、すごい苦労するんだけど、まあ、トランペットじゃないわ、あれはテナーサックスか。テナーサックスさ、吹いちゃえばさ、みんな顔色が変わるわけですよ。
なるほど。
この音はみたいなね、技術ではなくてね。
まあちょっと前だったらそれが音楽もので言ったら、例えばベックっていう漫画があったじゃないですか。
懐かしいですね。
いろいろ苦労とかあるけど、うん、あれも小雪くんが歌えば、うん、みんなオーマイガーホーリーシートって顔するわけじゃないですか。
そうね。
まあ、漫画全部に言えるんだけど、はいはいはい、まあ天才が好きなわけですよ、僕らは。
まあそうですね、
うん。読者は天才見るの大好きなんですよ。まあかなり昔の漫画で言ったらあれか、ガラスの仮面もまさにそうか。北島麻也と姫川あゆみっていう、まあ、二人の主人公がいて、姫川あゆみの方は、お父さんとかお母さんが芸能関係の人で、うんうん、まあ、ずっとそういう世界に行って天才って言われてたんだけど、うんうん、ポットでの北島麻也が天才なのね、本当の。うんうん、で、いつの間にか、自分の方がキャリアも長いし、有名だし、天才だと思ってたら、自分は努力の人で、本当の天才はこっちだった、みたいな、嫉妬をしだすみたいなのがあるんですよ。
うんうん、
でそういうのを見るの、すごい、 面白いじゃない、やっぱみんな好きじゃない。でふと、まあ僕も大好きだから、そういう漫画とかね、ブルージャイアントとか最近読んでたりとか、今まで好きだったの思い出して、ふと、まあ、当たり前の事実に今更気づいちゃったのね。あのさ、その作り方がさ、漫画でもなんでもいいんだけど、やっぱさ、天才が読んで天才が面白いって感じるんじゃなくて、これちょっと説明の仕方難しいんだけど、あの天才じゃないお前ら面白く感じるよねって作り方になってるじゃん。
なんかひねくれた言い方するけど、
まあそうだね、ひねくれてるね。
でそれをワクワクしながら読んでる自分がちょっと悲しく感じた瞬間があったんですよ。めちゃくちゃひねくれてる言い方だけど、
天才じゃないんだ俺ってなったんだ。
そうそうそう、天才じゃない僕ら向けに作ってて、天才じゃない僕が喜んでるみたいな図式かな。
ひねくりすぎだろそれ。
でそう思った時に、そもそもさ天才ってなんだよって思ったのね、
はいはいはい、むずいね。まずね、今の話を聞いて僕は思うのがですね、今の翔ちゃんの話、漫画で天才が主人公のストーリーっていうのは天才向けではなくって、天才ではない人たちが天才を見て喜ぶような構造になってて、なんだか寂しい気持ちになったって話なわけじゃないですか、
うん、例えばさ、ああいう漫画をさ、うん、あのマイケル・ジャクソンが読んだら喜ぶのかな、どうかなと思って、好きなのかな、どうかなと。
いや、ちょっとマイケル・ジャクソンじゃねえか分かんねえけど、
まあそうだね、楽しい
ぶった切ったね、はい、
もういいや、俺黙っとくからなんか喋っても寂しくなって
きた。
いや、あのね、うん、まずそれを寂しくなれるっていうのも才能だなと僕は思うんですよ。
あ、そう、ね、なるほどね、
うんうん、だって翔ちゃん天才は諦めてないんだよねきっと、うん、
別に諦めてはない
でしょ、
うんうん、
そうそう、こうやってね、辛いことなんですよ。僕も漫画描いたり絵描いたりする仕事なんで、はい、わすごいなこの人はっていう人が、天才かどうかわからないよ、努力の賜物だとは思うんだけど、うんうん、ほとんどが、うん、羨ましいって気持ちになるんだけれども、うんうん、羨ましい、こうなりたいって言って努力してたんだけれども、どっかのラインで多分俺はもうすっかり諦めたのね、俺はこうならないし、うんうん、なれない、努力したくないからって言って、うんうん、だから何の感情も湧かなくなったんですよ。すごい上手いもの見てもうまいなとしか思わなかったりとか、逆にそういう漫画だったらただただ面白いなと思うぐらいで、う
ん
う
ん
う
ん、あ、同じ漫画家として他の漫画を読んでってことね。
そうそう、羨ましいなとは思うけれども、うんうん、昔はもう本当にね、頭が痛くなって肩が重くなって、うん、死にたいぐらいに落ち込んだわけです、うんうんうん、ね、寝込むぐらいにね、本当にリアルに熱が出てだったんだけれども、そこまでならないっていうか、まあ今も見ないようにはしてるけどね、うんうん、仕事をするから。
それもなんか。
寝込めないから。わかんない。俺は諦めてないかもしれないんだけど、それを考えると。
諦めてたら読めるよ、堂々と。
そうそう。まあブルージャイアントはなんか俺とは関係ないと思うから見れるんだろうな。
ああ、なるほどね。まあ、それもあれだよ。例えば今更さ、うん、今更っていうか、カートも始めたことないけど、うん、F1 ドライバーになれるとは思ってないからさ、もう。
なんかさ、そういうエンターテインメントで、いろんなエンターテインメントがあるじゃない。漫画でも映画でも、うん、それこそ体感するものでもね、ジェットコースターとか、うんうん、多分なんか、うん、結局その天才の作りっていうのもそういうことなんじゃないのかなと思うんですよ。非現実を楽しむものなんだろうとは思うよね。
ああ、なるほどね。まあ、そうかそうかそうかそうか。なんとなく
自分に近しいと辛いじゃん。自分に近い生活をしてる人がコツコツと努力をして20年かけて小さな結果を出した、うんうん、故にこの人は今その人なりの幸せを掴んでいるんですっていう物語って美しいけれども、うんうんうん、なんかちょっと来るものがあるでしょう。邦画的というか、う
ん、まあ俺も今邦画って言おうとしたんだよな。邦画ならありなって今思った。
そう、邦画ならありでしょ、うん、でも手っ取り早く楽しいのってとてもじゃないけど、うん、現実が追いつかないぐらいぶっ飛んでるものだったりするんじゃないかと思うんだよね、うんうんうん、自分から距離がある方が他人事として楽しめるっていうか、うん、ただ翔ちゃん落ち込むっていうことは距離がね、そこまでないんだ。
例えばね、俺の好きな映画にアマデウスっていう映画があるんですよ。あのモーツァルトの映画だ ね、
やばい映画だよね。
クソ野郎モーツァルトがすげえ奇抜なことをするけど、やっぱド天才なのね。ヒキャー天才で、もう全員が認める天才っていうのを、サリエリ先生っているんだけど、まあ、実在のね、歴史上のサリエリ先生かなりすごい人だったんだけど、この映画の中ではモーツァルトっていうクソ天才、すげえ変わってて嫌なやつで、もうすごい癖のあるやつなんだけど大天才っていうのを、サリエリ先生はすごい常識人なのね。なんだけど、そのモーツァルトの才能が分かりすぎる、人の才能が分かりすぎるっていうところで話が進んでいくのね。だからサリエリ先生は自分は絶対モーツァルトにはかなわないんだけど、人の才能を見抜く才能には長けてるから、もうモーツァルトの凄さっていうのがもう分かりすぎるっていう心の苦しみみたいなところって物語進んでいくんだけど、やっぱそう考えると、なんかただ天才で何も考えてないって、まあ僕らが憧れる天才だよね、うんうんうんうん、ちょっとやればすげえうまいピアノが弾けるとか、誰にも負けないピアノが弾けるっていうのじゃなくて、 それを見てそこにたどり着けないってもやもや来る方がやっぱ刺激になるっていうか面白いんかな。
テーマにもよるような気がするんだよな。
じゃあ逆の例出そうか、逆の例、うんうんうん、今のは天才を見てしまったっていう、本当の天才じゃないって自分は思ってる人のストーリーなわけじゃん。そこに共感しろって、真逆のストーリーがあって、これ天才とはちょっと違うんだけど、ブレードランナー2049っていう映画あるじゃないですか。あれは、レプリカントって、まあ、人造人間である主人公のライアン・ゴズリング、演じる K が、自分たちはただのレプリカントなんだけど、実は自分はレプリカント同士が子供を産んだっていう、その人じゃないものがね、ありえない奇跡の末に生まれた子供、つまり自分は特別な人なんではないかって途中で思い出すわけじゃん。で、もう結構昔の映画になっちゃったから、もうネタバレするけど、ここでは。なんだけど、もう見てない人ごめんなさいね。ちょっとここでやめてね、見たい人はっていうところで話進めるんだけど、自分特別なやつっていう希望を見えたわけじゃん。でも、最後、そうじゃありませんでしたって話だったでしょ
うね。そうだね。
お前凡人っていうか、ただのレプリカントでしたっていう話だったじゃん。で、そこでグッと胸が締め付けられるわけじゃん。すごい特別になりたい、まあ人間としてレプリカントだけど、共感するとして人間なんだけど、そんなことはない、まあ、いっぱいいる量産の一人だったって思う悲しみが、もう泣いちゃったわけですよ、俺。
共感したんだ。なるほど。
だよねって俺は思っただけだから。
そこで、お前は、だよねって思うことは諦めなんですか？特別でありたいわけじゃん。
いや、諦めじゃなくて、最初から、どっちの作りなんだろうなと思いながら見てたから。
まあ、奇跡のこの話かどうかってことね。
はいはいはい、うん、でも、どう見ても、本当に見てたら俺は特別な人間のはずだっていう主人公のなんか雰囲気がずっと出てるわけじゃない。特別でありたいっていう、だから特別じゃありませんでしたっていうのが正当な落とし方だよな。
あのさ、作り手の目線で見るの
ってならないかい。
いや、わかるけど、なんとなく予想はつくけど、
こうなったら面白いけど、それだと少年漫画だよなとか、なんかそういう風に見ちゃうよね。
職業病だね、
したら。
確かに青年漫画のオチだったけど、あ、でもそうなんだよ。
だって
そこだよ、そこだよ。少年漫画だったら特別な人のまま行くんだよ。少年漫画、いわゆる少年たちに夢を託さなきゃダメだなっていう作りの創作物って、やっぱ天才が天才のままポーンと飛んでいく話が多いわけじゃん。まあジャンプにしろ何にしろね。なんだけどさ、ヤングジャンプとかさ、あのヤングってついたりとか、青年誌って言われるのになった途端さ、俺は特別だと思ったやつがさ、打ちのめされる話が多くなるわけじゃん。
そうだね。
1話目とかでね、そうそうね、
うんうん。
人間って悲しいのかなって思わない？
あれってどういう気持ちになるんだろう。ほっとするのかな、よかった天才じゃなくてみたいな。
あ、でも人によるのかもしれないけどね。まあ、うん、単純にこれもういきなりさ、今の話の盛り上がりの腰折っちゃうけどさ、はいはい、まあ、まだ可能性だけで生きれる年代っていうのはすごい、まあ、広がってるわけじゃない、うんうんうん、そうじゃなくて年齢をある程度重ねるとさ、あの成功した、うん、人だったとしてもさ、ある程度というか、まあすごくでもいいけどね、うんうん、でもその過程の中でさ、いくらかの挫折は味わってるわけじゃん。やっぱ負けを味わって、そこから頑張ってもう一回戦ってっていうその経験があるから、やっぱ両手話に可能性だけの話されてつまんなくなっちゃうっていう、まあ単純な話だとね。
共感できないよね。
そうそうそうそう、やっぱ共感するには打ちのめされた経験っていうところにね、寄り添ってくれる場面もないとダメっていうだけの話って言ったら、まあそれまでなんだけど、だから本当の意味でさ、まあ、両手話の天才、今岩ちゃんが言ったようにさ、ピアノ弾いたこともねえのに急にピアノ弾いてみたらすげえうまいとかさ、なんか俺はそんなのあるかなと思うけど、
超能力だよね。
そんな人いるのかなと思うのね。まあジャニス・ジョプリンはさ、歌ってみたら歌えたのよって言ってたけど、あの人はブルースを、
そんな人がいるのかいないかっていう話ですると、それを天才というかどうか別にして、まあ、でも天分の才だから天才なのかなと思うんだけれども、海外のなんか絵描きさんなんかイラストレーターの人で、その人っていうのは見たものを一瞬で転写できるっていうか、こう網膜に焼き付けるみたいなことができるのね。だからそれをそのまんま模写しようとしたら、目に見えてるものをなぞってるみたいなことらしい
の。絵の才能だけじゃなくてもさ、見たものを頭の中にそれこそ写真みたいな感じで取り込んどける人っていうのはいるみたいだからね。
そうそうそう。なんかその上をなぞってる感じなんだって。その人いわく、海外の人なんだけど。絵を描いてるっていうよりは、見えてるものを上からこう描いてるっていう感じらしくって、もう本当映ってるっていうか、目に、その風景が。これを天才と呼ぶか。
でも俺は逆に、それこそ天才な感じがするな。
そう、そうなんだよ。その天部の際。
普通の人には備わってない特殊能力持ってるわけじゃん。
努力とかじゃないやつだからね。
だから、練習してできたものとかでもなくて、思考した上に成り立ったものとかでもなくて、いや、そういうことできますっていう能力だもんね、それ。
こういう引き出し最初か持ってましたみたいな。 ことだから、うん、それは天才なのかな。
なんか俺はそれは天才だと思うね、うん、俺の天才の定義の中だと。じゃあ逆にさ、これも実験とかそういう実際あった話なんだけど、うん、あのラズロポルガーのポルガー実験って知ってる？
知らない。
知らない。
ね、これ有名な話で、まあラズロポルガーって難しそうな単語だけど、これ人の名前なだけで、うん、ラズロポルガーってハンガリー人だったかな、まあそこら辺の人なんだけど、うんうんうん、その人はすごい天才大好きな人で、うん、でアインシュタインとかそういうあそこら辺のド天才って言われてる人の伝記とかそういうのをもうずっと読んでたのね、うんうんうん、そしたら天才って先天的なものじゃなくて後天的に作れるって確信を得たらしくて、うんうんうん、でそれで天才俺作れるって言って歩いてたらしいんだけど、まあみんなに精神病院行った方がいいよって言われてたらしいんだけど、うんうん、その人は自分の正しさを証明するためにある実験をしようって自分で思いつくのね、うんうんうん、それで自分の子供を産んで天才に育てるって決心するのね。でそれでその実験に付き合ってくれる人を僕と結婚してくださいっていう結婚する人の探し方をするのね。でまあ運よくそこはまあ奥さんが全然そんなことないのにっていうのだったらちょっとひどい話かもしれないけど、うんうん、あのその実験私協力するわっていう女の人が見つかって、でその人と結婚して、で3人の女の子が生まれて、でさあこの子たちを何の天才に育てようって考えて、その2人でね、でチェスの天才にしようって思いつくわけですよ。で何をしたかっていうと、もう生まれた時から家の環境にめちゃめちゃチェスがある、チェスの本であるとかチェスに関するものだとかチェスのポスターまで、で学校にも通わせずにチェス漬けの人生を歩ましたらしいよね。で子供たちもずっとチェスがあって当たり前の、まあ生まれた時から当たり前の生活をするから、うんうん、当たり前のようにそれのことを考え出して、でそれで遊ぶようになってって育ち方をして、まあ無理やりではなかったらしいんだけど、全然楽しみながら育ったらしいんだけど、うんうん、そしたら3人ともまあすごいチェスのプレイヤーになるのね、女性で。で特に三女の子はもう本当にすごいプレイヤーとして育って、でもう伝説の人になったみたいで、結果天才と言われるぐらいの結果を残す人は育ったのね。でまあこのポルガーさんは自分の言ったことは正しかったっていうのを確信して、幼少の頃からの、まあ、特化させるってことで天才が生まれるっていうことを証明したわけなんだけど、これなんかまあそうだねって思いながらもちょっと疑問があって、あの今さっき言った岩ちゃんのそのなんだか転写できるっていうか自分の頭の中にその映像を残せる人とは違って、チェスってやっぱりさ思考とそういう技術っていう面もすごいあるわけじゃん。だからなんだろう、すごい練習の上に成り立つものでもあるから、まあそりゃ例えばね野球選手の子供で小さい頃から野球してればだいぶ上手くなるだろうし、だし例えばピアニストになる人なんてやっぱ親がそういう関係だったりとかしてほんと小さい頃からやってた人とかいるだろうし、だからある意味のさっき言った天才、まあその才能っていうのはもちろんあると思うんだけど、才能は普通にあると思うから、やっぱ向いてる向いてないっていう意味でね、なんだけどやっぱ小さい頃からのその積み重ねと練習量っていうのがチェスって割とね、ゼロじゃなくて役に立つものではあるわけじゃん。となればまあそんだけ専門性がある特化した生活してればまあ上手くなるし、だいぶすごいことにはなるよなって思っちゃうから、うん、これが例えばね、うん、全然違うジャンルとかさ、例えば現代アートとかだったらそういう習得で育つのかな、どうかなと思ったりとかして、う
ん
う
ん、現代アートって評価する人がいて成り立つものなんで、
そうそうか、ね、ちょっと違うか、そう考えると、う
ん、どんなよくわかんないもんでも権威を持った人がいいって言えば成立するんだろう、うん、
あーでもそう考えると難しいな。そのそうだ思い出したんだけど、そのポルガーさんがなんでチェスを選んだかっていうと、結構その順位付けが明確にされてる世界だからとは言ってた。
ああ、数値化しやすいんだ。
その世界でどれぐらいの実力を持った人かのランク付けとかがすごいしっかりした世界らしくて、だからこそ証明できるって選んだっぽいから、まあ、現代アートとかになると、そうだね。何が1位かが分からなくなるとまた別の話になっちゃうか。
ズバ抜けて動体視力がいいことで、初めてやったことなのにもかかわらず、何かしらの得意な結果を出すっていうことが天才だったりするような気がするよね。別に野球を例えばこう初めてやったんだけれども、野球のルールも分かんないし、プレー自体は下手なんだけれども、信じられない剛速球を投げるとか、そこからそれを使って、ね、もしかしたら結果を出すかもしれないし、チェスの才能を最初から持ってるっていうよりは、チェスにつながるような思考力であったりだとか、うんうんうん、そういうものをズバ抜けて最初から持ってるとかだったら分かるんだけれども、それは超秀才っていうイメージが気がする。
あ、まあ、そうだね。
ちっちゃい頃から
もう刷り込んでるんだから。すごいもうそれのサラブレッドみたいなイメージだよね。うんうんうん、それのために生まれてきたみたいな。それだとさ、 ちょっと天才、まあ、天才っていう単語についてどういう意味で捉えてるかっていうところが大きいかもしれないんだけど、なんかちょっと。
それがすごいのって、続けたことが一番の才能な気がするけど。
となると、やっぱ才能とか、まあ、ちょっと才能っていうとちょっと不安定な言葉になっちゃうから、才能っていうのは向いてる向いてないのポイントっていうところではあると思うから、その天才っていうよりかは、その練習できるやつがやっぱ天才ってことになると、天才っていう、そのみんなが憧れる、何もしなくてもすごいものを持ってるとはちょっと外れちゃうのかなと思って。
外れちゃうだろうね。
ものすごい努力の賜物なわけじゃん、それってやっぱ。だからさ、さっき最初に話したさ、ガラスの仮面の姫川あゆみの方なんですよ。めちゃめちゃシヤハラされて、お父さんお母さん有名で、自分も小さい頃は有名なんだけど、彼女は幼少の頃から努力をずっとしてるわけですよ。だから、天才っていうよりかは、私は秀才って言ってるのね、最後の方に。だから一歩一歩自分で登ってきた階段だから、そんな才能なんて言葉でね、一言で言われるとイラッとするぐらいの練習量をこなしてるわけですよ。
そうね。
で、そんな自分の積み立てたプライドの中に、北島彩っていう何にもしてないのに千の仮面を持つ少女が現れたわけだよ。
腹立つだろう。
腹立つでしょ。で、あいつが天才なんだよっていう意味の天才、僕らが見てニヤニヤしちゃう天才ってのはやっぱそういうところあるじゃない。
あ、そうだよね。理解が及ばないというかね、なんかマスコットのような感じかもしれないね、天才っていうキャラクター。
でもそうすると実在にするんですか、うん、天才っていうのは。
見たことないね、身近で。天才みたいなのは見たことないですね。
いや、だからね、本当にその、例えば努力の天才だったりとか、感覚的にそういう感覚でやれるっていうことが天才だなと思うような人はいたけれども、何もしないのに突然、卓越した能力を発揮するみたいな人は見たことないかもしれない。
そうだよね。やっぱ階段登らなきゃできないよね。
そう。だ、そのマインドがすごい天才のマインドなんだなっていうふうに思うことはあった
けど、ね。ああ、それはあるね。それはわかるわかるわかる、
うん。大人になってるとね、その人の努力とか見えちゃうから、余計にこう、天才って言葉では言わないよね。
失礼な気がしちゃうもんね。
そうそうそうそうそう。こういうとこで頑張ってるしな、だからこうなるよな、評価されるよな、みたいになっちゃうからさ。
うん、
結果、そのね、自分の膨大な練習量とか積み重ねに、プラス自分の持ってる得意なひらめきというか、うん、まあそれが才能なんだろうけど、うん、視点とかが合致して、ものすごい結果を出すっていう人がやっぱ天才には見えるけど、ただ何もないところからね、ポッと浮き上がってきた天才とは違うイメージだからね、やっぱ、
なんかちょっと天才って言葉自体に妬みが入ってる感じありますよね。天才だからみたいな、
あなたは天才だからみたいなね。
そうそうそうそう、
だから結局天才側の人は天才っていう言葉はないのか。じゃあ、
俺は天才だと思ってやってる人はなかなかいないかもしれないよね。
これだけやってるしな俺とかもあると思うしね、いろいろ考えた上でひらめきがあって、うわ俺天才って思うときあるじゃないですか。
ああ、確かにね。それはね、
そういうタイミングぐらいじゃないですか、思うのって。
そうだね。
逆の意味で、絶対に天下を取るって言って、自分は天才だっていうマインドを刷り込んで、辛い練習に耐えるっていうのは、マイク・タイソンとか、最初の世界王者になるときは、もう本当に逃げ出したいぐらいの練習量を毎日毎日やってて、ストイックに。ずっとそのトレーナーとかにも、今、ド忘れしちゃったけど、まあ、名トレーナーの人で、タイソンの育ての親みたいな、すごい人がいるんだけど、その人に、お前は天下を取る天才だから、これぐらいの練習だ、ずっと耐えろって言って、そうやって思い込みをすることによって、過酷な毎日を送れてたっていう、そういう意味での天才と思い込むっていうのはあるらしいけどね。
まあまあ、でも、どうなんだろうね。超能力に近いよね、天才っていう話だけど、
今。いわゆる、想像の中の僕らの最初言ってた天才ね。
そう。空を飛べるとか、そういうレベルだもんね。
それは天才だ。
うん。てか、ものすごくわかりやすいのって、超絶美形とかそういうのじゃない、
天才って思うかどうかわかんないけど、ね、まあ、すげえ、こいつって思うかもしれないね。
天が与えたものだからね、本当に、そればっかりは。
現代アートの話ちょっとあったじゃないですか。僕は村上隆さん結構好きなんですよ。結構批判をされがちですけど。一見さ、天才風な風貌してるわけです。怪しげな。丸メガネにヒゲに長髪でみたいな。
みんなにこの人なんか才能ありそうと思わせる姿をすごくするのがうまい
ですよね。で、なんか怪しげなアニメ風のポップな、よくわからないものを高く売るみたいな感じだけどさ、めちゃくちゃこう、現実的にビジネスマンとしてやってたりするわけです
よ。あ、ってことは、その天才に見せるところも作り込んでるっていう感じだよね。
そうそうそうそうそうそう。ね。 天才って言葉をどう使うかにもよるのかなとか、
ね、ああ、なんかそういう話になってくるとものすごく急に現代的になってくる、ね、
そうね。そうね。でさ、その村上隆さんそのウィキペディア見ててさ、これ完全偏見だよ。あの、うん、板橋区出身なんですって。板橋区に天才なんかいるわけねえじゃんって思っちゃって。
それ言ったらさ、すっかりお茶の間でも有名になって長いガクトさんっているわけじゃん。
うんうん、
あの人確か滋賀県出身なんだけど、あの滋賀じゃあのちょっと箔がつかねえから。マリス・ミゼルの最初の沖縄県出身になってたからね。
あ、言ってた言ってた。懐かしい。や
っぱそうか、天才も自己プロモーションか。
そうね、そうだと思う、ね、天才風にね、そう見せるとかもね、あると思うからさ、うん、なんかね、天才だって言う機会も減ってないですか、まあ、人に対して。
でも今の時代、確かに昔に比べたら、うん、天才っていう言葉に対して違う感じはしてきたかもしれない。怪しい感じもすごいあるよね。
うん、そうそうそうそう、そう思う、そう思う。
確かにな、本当の天才は今置いといて、ちょっと怪しい話だからもう怪しい話に行っちゃうんだけど、うん、例えばさ、何かの先生ですごい人だから本が出るんじゃなくて、うん、アマゾンとかの自費出版とかでできる本を出すことによって私は本を出した人だって最初に作るっていうやり方が多いもんね、プロモーション。
そうですね。やはり完全にそうです、ね。
そういうあれはセミナーあるからね、今。俺60万ぐらい入ってそのセミナー行った人について行ってみたことあるんだけど、まあ、本当にそういう世界があるんですよね。
そうですね。うん、怖いね、
ちょっと変な話になったけど。じゃあ最後に、昔の作家さんがもっとひどいことを言ったことを一言言っとこうかな。あの、イギリスの作家さんでさ、超有名な人、オスカー・ワイルド先生いるわけじゃないですか。ダミアン・グレイの肖像とかね、あの、義欲のサロメとか書いた人ですね。あの人俺すっごい好きなんだけど、あの人ひどい名言が多い人なんだけど、この世の中で一番人生苦労して、つまらない人生を送るやつはこういうやつだって言ってるひどい言葉があって、俺それ読んだ時に悲しくなってこの言葉を忘れようと思ったぐらい悲しい言葉だったんだけど、あのね、一番この世の中で苦労するやつは、中途半端に才能があるやつだって言ってるのね。
なるほど。なんか、言えてみようだね。
俺、何歳ぐらいの時読んだのかな？ 10 代の時読んで、なんか膝から崩れ落ちたのね。だけど、これに上がらっていかないと、その中途半端なところから一歩、本当の世界に踏み込めるかどうかっていうのは、変わるんだなって前向きに捉えたのね、うんうんうん、いやなんかね、久々にこの言葉を思い出してちょっとまたドヨーンとしてきたんだけど
ね、楽しくないね。辛い話だからな。
俺はもう天才でもないしな、
ね、天才じゃねえし秀才でもねえからな。そうそうそう、努力も嫌いだし、なんかもう本当その自分の愚かさで身を滅ぼしたけど楽しく生きてる人の話とかの方がいいな。
そうね、そうだね、
ニコニコできるな俺。もっと堂々と生きていこうと思う。
ああ、でもそっちまで行くと今度は漫画じゃなくてなんか映画な気がするな、ね、やっぱ邦画ですな。
邦画だね、
邦画的なものがいいっすね。
そっからもしかしたらね、世界を救わなきゃなんなくなるっていう話もあるかもしれないけどね。
天才の話だのか、
何の才能もなくてもう人生もおしまいだって思ってた、自分が何かに巻き込まれて、うん、まあ、世界を救わなきゃなんない立場になって、うんうん、世界を救っていくみたいな話とかもあるよね。普通の人だったのが、あれか、それ20世紀少年って、あれか、漫画か。
20世紀少年もな、なんかな、現世の話じゃないもんな、あれな。
最後、ジジイになってから世界を救うじゃん。超大器晩成の話だったじゃん、あれも。
いつかそういう機会があって、天才だって言われたいですね。65ぐらいかな。
でも、それもさ、不思議な話だなと思うのがさ、例えば、昔の画家の人なんかはさ、結局、のたれ死んで、うん、まあ、例えば有名なところで言うと、ゴッホとかか、うんうんうん。で、自分はさ、一切さ、お前天才だって言われずに死んじゃったわけじゃん。
う
ん、
そうね。
なんだけど、うん、死んで、だいぶ経ってから、もう天才の名を欲しいままにしてる人もいるわけじゃん。
そうだね。
きついよね。
ね。
だってさ、存命中のゴッホの多分キチガジーですよ。
そうだよね。
そうだね。
怖えよ、近所にいたら。本当に。
でもゴッホは絵が上手かったんだろう。
まあ、上手いよね。
波の人と比べりゃ当然ながら。
すげえ文句なさ、答えだけどさ。
上手い、上手いでしょ、絶対。
ね、
ゴッホめっちゃ上手い。絶対すごい上手でしょ。
そうだよ。
あ、頑張って
るからさ。
ね。
なんかね、あのやっぱさっきも言ったけど、天才って言葉が使えないのよ。ゴッホさんも苦労されたんでしょうね。
そうだよ。
とかさ、勉強もされたでしょうに、
そんな人にさ、天才の一言で片付けようと思ったら殴られるよね。そうそうそう、耳切り落とされるよね。
そうよ。お
前自分のじゃなくて、耳切ったことあるかって言われる、ね、
って言われるよな、多
分。うん、耳切るぐらい悩んだことあるんかって言われる、
ね、いや、ないっすねってなる、ね、
すいませんってなるよな。
もう、天才なんて言葉では言えないっすよ、ゴッホさん、つって。うん、
結局、苦労人そこがまとめですか、うん、
現状、この令和の世で、天才ってラベリングされてるやつ、ちょっと見たいっすね。
でも、なんか昔の人の名前ばっか出てくるのね、ゴッホとかさ。
ああ、
うん、今この時代にさ、めちゃめちゃ今タイムリーな人でさ、うん、この人は天才だなっていう人いる？今まで話したことを全部踏まえた天才だよ。
ピンとこないかもね。
出てこないでしょ、なんか。逆に言うと、ネットもない昔の昭和とかの時代の方がさ、その偶像崇拝も含めて天才天才ってみんな言ってる人多かった気がするね。まあちょっとしたスターとかみんな天才みたいなイメージだったじゃん。今って確かに、天才っていう言い方でくくってみようっていう人って、なんかあんまいない気がすんだよな。うん、
怪しいよね、やっぱり。
うん、ちょっと怪しいよね。いや、例えばさ、ポンと出てきて、誰でも知ってるぐらいヒットした人だったら、じゃあ、アドは天才？
いやー、プロモーションの力もあり、本人の努力もあるからね。
ま
あ、
歌がうまいな、歌うまいな、
そうそうそう。
じゃあ、
タイミングとかね。
最近めちゃめちゃすごい大物になってきたなっていうぐらい安定感と曲調もすごいいいなと思うポップスで言うと、米津玄師は天才？
いや
すごい頑張って
作ってるよ幼き頃から。
そうだよね、あんな量産でプレッシャーの中でヒット曲を量産で、
学生時代に絶対将来ビッグになるみたいなこと言ってたでしょ、あの人、
うんうんうんうん、
ね、何こいつって思えてたわけでしょ。
コツコツとね、あのボカロの曲を発表して、いやそれも天才の一言で片付けたら殴られるな。
努力だよ、積み重ねだよ。
だから言えねえわ、
言えねえ
天才。
言えねえよ
さ、天才って書いてるさ、人を紹介するとき天才って書いてる記事あったらさ、なんかそのライター大丈夫かってなんだ。
そうだよね。例えば、人にさ、ちょっとこの人本当に天才だから、ちょっと話聞いてみてって言われたら、怪しい感じしかしないね。
しないよね。
いない。この世に、今、令和の世に天才はいないかもしれないですね。
令和の世に、じゃあ、結論としては、令和になって天才は死んだ？
死んだって言い方をするんじゃない？
なるほどね。みんな頑張ってるなっていうのがよく見えちゃうんだよね。
そうだよね。
情報
も。努力の結果だよね。
じゃあ、最後の今日のまとめはもう、天才だの天才じゃねえだの、ごちゃごちゃ言ってんじゃなくてさ、諦めてんじゃなくてさ、努力しろよっていう話。うん、
そうね。
すれ。
コツコツやるしかないんじゃないですかね。
俺の最初に天才の話ばっかり見てて、なんか嫌な気分になったとか、ふざけたこと言ってないで、お前もちょっとは天才になる努力をもっと頑張れっていう話ですか？
いや、だから、コツコツやる漫画は面白くないのかもしれない。
でも漫画は天才がコツコツしてるから楽しいかもしれないね。
ああ、なるほど、ね。
ナロー系流行ってんじゃん。
うん、
ナロー異世界転生ものとか、うんうん、あれは天才の話じゃないですか。
天才だよね。
天才ばっか出てくるね。
まあ、何の努力もしないでわーってやる感じは天才、うん、天才だーっていう漫画じゃないですか。ニーズはあるんですよ。あるけど、うん、今天才って言うとその異世界転生ものみたいだねみたいにちょっとね感じになっちゃう
からね。あ、やっぱだからそのコツコツのパートがないから楽しく見れるんじゃないの？自分に近しいさ、こう六畳一間でボロボロの生活をしてたやつがひょんなことで天才になるんでしょ？
あ、ね、まあそうですね。
なんだこの辛い回。辛いよ。
あ、でもあれいた、芦田愛菜ちゃん。
あー、なるほど。
なんか、で、その、天才って言葉じゃないけど、人生2回目みたいな褒め方とかあるじゃん、最近。天才っていうよりは、その、若いのに卓越してる様子をさ、うん、なんか、天性みたいな感じで言うじゃん。芦田愛菜ちゃんは天才って、なんか俺言えるかもって今思いました。
あ、なんかその感覚わかるわ。
なるほど。
今の天才感だとさ、うん、頭ぶっ飛んでるけどすごいとかじゃなくてさ、全てが自分のコントロール下に置かれてるっていうかさ、
うん、
間違えないっていうかさ、
うん、
足を踏み外さないっていうことで言うとちょっと違うんだね。
そうね、ぶっ飛んだっていうよりはね、そつなくしっかり
こなす、そつなくっていう言葉すら失礼なぐらいのそつなさというかさ、うんうん、
そうだよね。
そつないっていう言葉では語りきれないほどの、卒なさか、やっぱ
卒ない卒ない。
だから人生2回目っていうのが今の天才なんですね。
うん、言い換えとしては結構近しいものがあると思うな、うん、俺は、
うん、いいまとめだったのかどうかわからんけど、
わかんないけど、で人生2回目ってことは、あの1回目で努力をしてるっていう、
そうだね。
だから努力の上に今がある前提は捨てされないっすよ、令和は。
辛いですね。
仕事をしようかな、
うん、突きつけられた感じの回だったけど、皆さんはどう感じられたでしょうか。
何も感じなかったと思う。
何も感じなかった
ってなって
じゃあ、うん、深夜になってきたということで今日は終わりにしましょうか。
そうですね、天才だと思い込んで生きていくのは自由なので、そうですね、そうあろうと思います、うん、
本当ですね。
じゃあ吉田君最後一言何か言って終わってください。
人間コツコツですよ、
うん、僕もそう思いました。今日は終わりにしようと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。